こんにちは。今日はですね、昨日ちょっとスレッズでポロッと夜つぶやいた自立についての投稿が結構たくさんの方に読んでいただいて、本当ありがたいなって。私今その自立の形について、ちょっと届けたいなって思ってた時だったんで、たくさんの方に読んでいただいて本当にありがとうございました。その辺の私のこれは個人的な考えなんですけど、その辺について深掘りしてお話ししたいなと思います。自立してその自分で稼ぐ力をつける、その起業をするみたいなのが、なんとなくその正解みたいな空気感って、多分スレッズとか、いろんな SNS を見て感じてる方って多いと思うんですけど、それって本当なのかなっていうところ、どっかでその言葉に対して違和感を感じている方も多いかもしれないんですよね。で、これは私なんで投稿したかっていうと、私普段はサロンを運営していて、他にはオンラインでのご相談業っていう形でやらせていただいてるんですけど、どちらの方面からでもですね、結構その起業してる方のお話だったりとか、もう実際にその起業して自分でお仕事をされている方だったりとか、これからしていくっていう方だったりとか、ちょっとね、将来そういう形でやっていきたいなっていう思いを抱えてる方とか、割とね、そういうお話を聞くんですけど、だけど、それが正解になりすぎちゃっていて、本当のところ自分はどうなんだろうっていうところに皆さん、ちょっと向き合う段階の人が多いのかなっていうのがあったんですよね。で、今日はですね、私もそのサロン業をやって、今年14年目になるんですけど、この数年、2、3年の間にそのサロンでのお仕事を、徐々に減らしていてですね、今、本当に週に2回から3回回ぐらいで、1日にそのお客様を対応する人数ももう本当に減らして、その働き方っていうのを変えてきている、そのシフトチェンジしている段階なんですけど、そのきっかけってなったのが、私は6年前の、自分自身が脱毛症になったっていうのと、あとは私子供2人いるんですけど、今、上が高校2年生で、今度3年生で、下が今度中学校になる男の子の2人の、一応母親もやっているんですけど、その上の娘が不登校になったんですね。中学校3年間不登校になって、その時に、ある意味、私のその人生の強制ストップがかかった時期だったんですね。その辺の話があって、私はいろんな意味で自分の生き方、あり方、働き方っていうのを、変えてきたっていうところのお話をちょっとしたいなと思います。で、私もサロンをやってですね、最初の開業当初、本当に、14年前の開業当初っていうのは、上の娘が、3歳ぐらいから、勉強を始めたんですけど、それなんでか、な、なんで、サロンをやりたいと思ったかというと、私自身が肌にめちゃくちゃ悩んでたんですね。10代の時に、マリンスポーツ、ボディーボードをやっていたんですけど、めちゃくちゃ日焼けしてたんですよ。そのつけで肌が結構ひどい、毛穴がこうボコボコになったりとか、常にこうニキビが消えないっていう状態がものすごくコンプレックスで悩んでた時期があったんですよ。それがきっかけで、私は あるエステサロンに行って、しっかりね自分の肌はこういう肌質でとか、必要なスキンケアはこういうふうにやるんだよっていうのを教えられたことで肌が変わったんですね。あ、だからこんだけね肌に悩んでいたのが少しずつ変わっていったことで、あ、これ同じように悩んでる人もったいないなと思ったんですよね、知らないのが。あ、だからこれをね伝えていきたいなっていう、もう本当その思いだけでやろうと思いました。で、まあ、ちょっとその辺のお話ははしょるんですけど、まあ、それがね開業から本当にがむしゃらにやってきて、まあ、2年3年と経って、まあ、サロンもね軌道に乗って本当にたくさんのお客様に恵まれて本当に楽しくお仕事をやってたんですけど、まあ、これはね人間の欲ですね。だんだん欲が出てきて、もっと稼ぎたい、もっと数字を上げたいっていうマインドになって、で当時ビジネススクールまではないんですけど、コンサルタントにビジネスの方をもう一度学び直したりとか、まあ、高額講座にね突っ込んで月商何百万とか年商億とか路面店出して拡大だみたいな鼻息荒くふがふがさせて走ってた時期があったんですよ。で、これが決してね間違ってたとは私は思ってなくて、まあ、人間やっぱりこう何かにねこう がむしゃらになって頑張る時期とか、特にこういう個人でサロンをするとかお仕事をするってなると、まあ、必ずねがむしゃらにやるっていう土台作りって絶対私は大事だと思っていて、まあ、それがあったから今があるんですけど、だからそのなんだろうやるぞっていう意気込み、まあ、それでね高額講座にこう何百万ってぶっ込んで鼻息ふがふがして走るっていうことは、まあ、それは本当にその人の、エネルギー源でもあって、私自身もその熱量が活力になったっていう段階だったと思うんで、それはね決して私は間違ってたとは思ってないんです。まあ、そういうね時期もあったよねっていう、まあ、ある意味いい思い出だなと思っています。まあ、お金はなくなったけどっていうところで、まあ、それはその段階は必要だったなって決して否定はしてないんですね。だからそのなんか大きくすること、お金を稼ぐこと、それが私の幸せの正解だって信じ込んでたっていうことは決して間違いだとは思ってないです。ただ、まあ、振り返ってみると見落としてたものっていうのがあって、まあ、それが、まあ、人間その目先のその数字を追えば追うほど自分のその内側にある本当の喜びだったり本当の心地よさっていうセンサーはどんどん鈍っていってたなって今こうやって振り返っているから思えることです。まあ、要はその自分の内側ではなくって常にその外側の正解に合わせることに、まあ、必死だった、まあその段階が私にとってはすごい必要だったんだって今では思えるんですけど、まあ、そこがすごい必死だったなって振り返ると思います。だからそういうなんか狂ってた、まあ、狂ってたって言い方もおかしいですけど、まあ、がむしゃらにやってた、まあ、その時のマインドもあったなっていうことですね。で、そんな風に私はがむしゃらにもう本当に突っ走っていたんですよ。10年以上。で、まあ、幸いなことに、まあ、まあ、うちの夫も、まあ、一人でお仕事してる人なんで、あ、途中からね、最初は会社員だったんですけど、途中から独立して今は一人でやってるんですけれども、 まあ、その間いろいろありましたけれども、基本的に私のその個人でやる仕事にはすごく応援してくれてる人だったっていうのはあります。なので私もがむしゃらにやれてたっていうのはあったんですけど、今から6年前ですね、私自身が脱毛症になりました。本当に、まあ、前兆はね、あったんですよ。前兆はあったんですけど、まあ、こんな性格だったんで、まあ、全然見て見ぬふりですよね。なんかおかしいなっていうのはあったんですけど、なんか抜け毛が多いなとか、なんか枕につく髪の毛の量が多いな、みたいな。でも、まあまあ、抜け毛なんていうのは、私もその時アラフォー37、8ぐらいだったんで、まあ、抜け毛が増えるっていうのは、まあ女性の体だったらあるよね、ぐらいの感じだったんですよね。でもそこからもうどんどんどんどん抜けてきて、本当にもう、ちょっと、まあ、今音声なんで伝えられないんですけど、まあ、結構な脱毛になりました。で、当時私ベリーショートでショートヘアだったんで、まあ、まだね、こうかぶせる髪があったのと、ショートヘアだったんで、まだね、ちょっとね、ごまかせたっていうのがあったんで、あんまり周りには、あんまりっていうか、周りには気づかれなかったんですけど。まあ、その脱毛症を経験して、まあ、それはね、まあまあ、その辺のお話もいろいろあるんですけど、結果的に、まあ、髪2年ぐらい経ってですね、髪が生えてきて、まあ、そこがちょっと落ち着いてきたってなった時に、まあ、ちょうどね、娘も不安定な時期な時だったんですけど、まあ、結果的に不登校になりました。で、まあ、その時がね、私のその人生の強制ストップがかかった時期で、まあ、サロンももちろん続けてはいたんですけど、ちょっとやっぱり自分のメンタルと、まあ、娘の状況と、やっぱり時間の使い方を変えなきゃいけないなっていうところで、ああ、もうなんか今までと同じペースでは走れないなって、ちょっと突きつけられた瞬間だったんですね。あ、なんかこのまま今までと同じようなやり方をやっていたら、多分もっと違う形で止めてくるなって思いました。で、まあ、その時期ってもう私も自分と向き合って生きていくっていう途中段階だったんですよ。だから自分の体だったり、あとは自分の目の前の家族に何かしら問題が起きた時は止まるサインだなっていうのはずっと思って生きてきてたので、脱毛症になった時も、まあ、なった時はね、そういうふうには思えなかったんですけど、まあ、それがね、今度娘の不登校ってなった時に、あ、これまだ向き合わなきゃいけないところがあるんだなっていうふうに受け取れたっていうのは、まあ、自分の脱毛症を経験したので思えたっていうところです。で、その時に、まあ私はなるべくその、やっぱりね、娘との時間って、やっぱりもうそのサロンをやり始めた時って、正直もう子供に目を向ける余裕がなかったんですよ、ずっと。ものすごく忙しかったし、娘がその小学校の時期なんていうのは本当に忙しかったんで、目を向けてあげる時間ってなかったです。だからその時に娘が抱えてた葛藤っていうのも正直気づけてなかったんですね。で、それが不登校になったことで、私も娘と向き合う時間になりましたし、娘自身も不登校になって自分と向き合う段階に入ったっていうところで、ものすごく対話の時間を作ったんですね。で、それによって対話を繰り返すことによって、私自身も改めて自分の本音と向き合わざるを得なくなってですね、私って本当にこのサロンを今後拡大していくことが本当に幸せなのか、 本当にこのがむしゃらに稼ぐっていうことが本当に私のやりたいことなのかなっていうところをに疑問が出てきてしまったんですね。これはね、本当に人それぞれだと思います。だから別に私が今話していることが誰にでも当てはまるとは思ってないんで、あくまでも参考として聞いてもらいたいなと思うんですけど。で、私はその時に、本当は私はサロンを拡大するっていうことが幸せの形ではなかったんだなって。これ、まあ、私のちょっと話はまた長くなっちゃうんですけど、まあ、生い立ちも影響しているんですね。私、まあ、ちょっと機能不全家族っていうもとで育ってきてるんで、もうね、自立心が芽生えたのはもうめちゃくちゃ早かったんですよ。もう小学校3年生ぐらいの時には、まあ、もう家庭内ぐちゃぐちゃだったので、私はもうこの大人、まあ、親もそうだし、人をね、当てにして生きないって決断した、まあ、ある出来事があったんですけど、まあ、これもちょっと端折りますけど、その経験があって、私は自分のケツは自分で拭いて生きていくぞって、ものすごく決めて生きてきたんですね。なので、まあ、15から高校の入学式の次の日に、まあ、バイト禁止の学校だったんですけど、バイトの面接をしに行ってとか、もうそこから社会に出て働くっていうところをガチでやってきた人間だったんで、なんかね、もうお金を稼ぐことが当たり前でずっとやってきてたんで、なんかそこを疑うことってないじゃないですか。そんなもんで生きてたら人間って。だからもちろんそれが正解だと思ってたし、疑う余地もなかったんだけど、そうやって私は自分の脱毛症と娘の不登校をきっかけに、まあ、ちょっと立ち止まってね、自分の本音と向き合った時に、怖かったんですけどね、自分の本音と向き合うって。だって私はそれが当たり前だと思ってサロンをやってきてるわけだから、そこを疑うってすごい嫌なんですよ。だからそこをね、完全に認めきるまでは、まあまあ時間はかかりましたけど、でもその時は、なんかその、自分で自分のケツに鞭を打って、なんかダメだダメだ、これじゃダメだみたいな感じで、私自身が私を認めてなかったんだなっていう、思いになったんですね。まあそっからね、いろんな葛藤もありました。私もそっから自分の生き方、働き方を疑って、自分の本音はどこにあるんだろうっていうところで、この3年ぐらいかな、結構しんどかったです、正直なところ。今その自分の心地よさを追求して生きていこうって、まあ、この3年は本当に向き合ってきたんですけど、まあ、今はね、その自分のキャパとその家族との時間を守るために、そのサロンの仕事を減らしてきたんですけど、でもそれに至るまでもやっぱりね、結構しんどかったです。だから本当に信頼しているセラピストさんがいるんですけども、本当に何回も相談して、自分の本音と向き合って、まあ、壁打ちしてもらってっていうのを繰り返して、ようやくこの形が私にとって今最適化なんだなって思いました。だから傍から見たら縮小したんだねっていう、なんかそれもね、変なプライドがあって、なんか縮小してるって思われたくないみたいな自分もいたんですけど、まあ、そこはね、ようやく手放せて、これが私自身の最適な形なんだなっていうところに、やっとスコーンってこうハマってる感じです。で、 今度ですね、その余白が生まれて、まあ私はその家族がいて、まあ子供たちもいて、夫がいてっていう中で今生活してるんで、やっぱりどれか一つに偏っちゃいかんなと思ったんです。私のその生活の基盤を見た時に、私はどっかに偏りたくないなと思ったんです。その仕事にだけ偏るのも嫌だし、まあかといって何もしないっていうのも多分私の中では違くって、仕事とその家族っていう形の中でどうやったら自分をこうバランスよくできるかな、その中でそのいいバランスでやりたいなっていうのが私の答えだったんですね。で、その余白が生まれたことで、まあ実は私はずっとその人と関わるっていう仕事をやっていく中で、まあ今のサロンの仕事もそうなんですけど、まあ肌のお悩みからやっぱり最終的にはですね、その方の人生に触れることが多くて、で最終的にその人生が変わりましたとか、その生き方が変わりましたとか、まあ、そこに着地する方が私のお客様はすごく多くてですね、で私が振るその何だろう、自分の心が高まることって何だろうってなった時に、確かにそのサロンで施術をするっていうことも私はすごく好きではあるんですけど、一番その自分のね、何て言うのかな、魂が震えるっていう瞬間って、お客様とのその対話を繰り返した時に、お客様自身が自分の本音にピタッとはまった時なんですよ。要は自分のその魂の声を拾って、これだってなった時の瞬間が私めちゃくちゃ震えるんですよ。で、これをですね、私は、あ、これがやりたかったことなんだなっていうことで気づいて、まあ、この2年、この2、1、2年ぐらいはですね、まあ、オンラインっていう形で、その自分とね、同じように個人でお仕事してる方だったり、個人で、同業でね、サロンオーナーやられてる方、やっぱりね、鎧を脱ぐ時間がないんですよ、人って。仕事してたりとかすると。そういう方のね、まあ、壁打ち相手だったり、まあ、お話を聞いてね、自分の本音ってどこにあるんだろうっていうところを一緒に、まあ、伴走しながら、まあ、現実にその自分の本音と現実をこう着地させるようなところをやっていきたいんだなっていうところで今やらせていただいてるんですね。で、ある意味まあ余白ができて、詰め込みすぎないからこそ、よりその人一人一人と深く向き合える時間ができたっていうのが私の中ですごく喜びになってですね。あ、本当に今私が心が喜ぶ、心地いいっていう形になってるんだなって感じています。だからその自立っていうところですね。なぜかその起業して働く、自分の力で稼ぐことが自立なんだっていうところは私もすごく疑問があってですね。やっぱり人間ってみんな同じ段階で生きてるわけじゃないんですよね。みんなそれぞれここに生きている目的だったり、学びだったりって、本当に100人いたら100通りの違いがあって当然なのに、なぜか同じ方向を向いて生きることが正解になっている世の中に、私はすごくやっぱり疑問というか、まあ私はそれが正解だとは思っていないんですよ。別にその誰にも頼らないで稼ぐことがだけが自立じゃないし、まあ人によっては誰にも頼らず稼ぐことが自立だって思ってる方が正解であれば、それはその方の正解であって。だけど、誰もがそこにはまる ことではないと思っているんですね。最終的には自分はどう今世生きていきたいかなっていうのを、私はこう生きるっていうのを選ぶことだと思うんですよね。自立って自分で自分の人生を選べる。だって選択肢はいっぱいあるわけだから、その中で自分一人で稼いで生きるぞって決めることも自立だし、パートナーがいて、パートナーとその収入を共にして生きるっていう形も自立だし、パートナーの収入を土台にして働かずに家を整えて家を守る、それで生きるっていうのも自立なんですよね。だから決してどれが正解っていう生き方は私はないと思ってますので、そこをね、しっかり私はこうやって生きるんだっていう決めること、決めたらそれを責任を持って自分で生きるっていうのは、もちろんその自分でしっかり、手を動かし、足を動かし、頭を使って考えながら生きることは大切だと思いますから、それをね、大事にしてもらいたいなっていうのが私の届けたい言葉でした。だから自分のその今生きている人生の中で、個人でお仕事している人でも、中にはね、本当はこんなにガツガツ稼いでいきたいわけではないとか、本当は別にこんなガツガツ稼いでいかなくても私は本当は十分幸せだったとか、そういう本音って隠れていることっていっぱいあると思うんですね。私は今誰の正解を走ってるんだろう、ちょっとね、今苦しいとか、なんか生きづらいなって思ってる方は、自分に対して今私は誰の正解を走ってるんだろうってちょっと問いかけてみてもいいと思います。自分の魂って結局自分のその本音を置いていかないでねって、ちゃんと自分の本音を聞いてあげてねってずっとこれ言い続けてるんですよ。なのでね、その自分の本音を、ちょっとね、声が小さいんですけど、その本音をちょっとね、よく耳を傾けて、どうか自分の心地よい形を自分に問い続けてあげてください。では、ここまでありがとうございました。